本日の聖書朗読の箇所はマタイの福音書13章の1節から9節と18節から23節になります。新約聖書の25ページになります。とマタイの福音書13章の1節から25ページになります。それではお読みします。その日イエスは家を出て湖のほとりに座っておられた。すると大勢の群衆が身元に集まってきたので、イエスは船に乗って腰を下ろされた。群衆は皆岸辺に立っていた。イエスは彼らに多くのことを例えで語られた。見よ、種をまく人が種まきに出かけた。まいていると種がいくつか道端に落ちた。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種は土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。また別の種は茨の間に落ちたが、茨が伸びて塞いでしまった。また別の種は良い地に落ちて実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍になった。耳のあるものは聞きなさい。続いて18節からお読みいたします。ですから種をまく人の例えを聞きなさい。誰でも御国の言葉を聞いて悟らないと、悪いものが来てその人の心にまかれたものを奪います。道端にまかれたものとはこのような人のことです。また岩地にまかれたものとは御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れる人のことです。しかし自分の中に根がなく、しばらく続くだけで、御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。茨の中に巻かれたものとは御言葉を聞くが、この世の思い煩いと富の誘惑が御言葉を塞ぐため実を結ばない人のことです。良い地に巻かれたものとは御言葉を聞いて悟る人のことです。本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びます。以上の箇所より実を結ぶ良い地と題して伊藤道夫牧師よりメッセージをいただきます。
皆さんおはようございます。暑い中本当皆さんようこそおいでくださいました。今日 の聖書の箇所ですけれども、皆さんもたびたび親しんでこられたと思うんですけども、種まきの例えと言われております。本当に一粒の種というのは小さなものですね。種をよく見てみてもそれが生きているようには見えません。種と言われないとですね、何か小さな砂粒のようにさえ見えます。前にイチジククワの木のですね種をいただいたんですけども、本当にゴマみたいな小さな種でした。それをですね、前湘南キリスト教会の庭にですね、本当に芽は出さないだろうと思って撒いたんですけども、やがて芽が出ましてですね、2階の窓まで大きく成長したんですね。本当に驚きました。 その小さな種の中にですね、神様からの素晴らしい命がいっぱい詰まってるんですね。そしてこの種の中に、この小さな種の中にいつ頃咲くのか、どのくらいの大きさに伸びるのか、葉っぱの形はどんな形をしているのか、花の大きさはどのくらいか、あるいは花の色は何色なのか、種はいくつぐらいできるのか、それらのですね、その花の命に関する情報が、そのごま粒のようなこの小さな中に神様によって決定されて、その情報が全部詰まっているわけですね。本当に神様の知恵と力と命っていうのは、なんと素晴らしいことではないかと思います。本当に種ってすごいもんだなと思うんですね。今日はその種まきの例えなんですけども、今日の礼拝のために一言お祈りさせていただきます。恵み深い尊い父なる神様、天と地をご創造された主の皆を心から崇めて賛美いたします。また私たちの罪の許しと救いのために御子イエス様をお使わしくださった神様の大きなご愛を心から感謝いたします。今日私たちは8月の第一聖日を迎えて、敬愛する兄弟姉妹と共に神様を礼拝するためにこのところに集いましたことを心から感謝申し上げます。どうか今朝お捧げする礼拝が主の御心にかないますようにお導きください。また開かれた御言葉を祝福してください。今日も在宅で礼拝している方たちの上に神様のお守りが豊かにありますようにお祈りします。今日の礼拝を最善に導いてくださる主の御手にお委ねし、私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日読んでいただいたところに、イエス様は家を出て湖のほとりに座っておられたと書いてあります。そうするとこう大勢の群衆がですね、身元に集まってきたっていうんですね。とイエス様のお話を一言でも聞こうと思って、たくさんの人たちがその湖の岸辺に集まってきて、そこでイエス様は船にお乗りになりまして、湖から陸に立っている群衆に向かってこの種まきの例えのお話をなさいました。なんか本当にたくさんの人たちが集まった様子が描かれてますね。皆さんもご承知のように、フランスの画家にですね、ミレーというですね、まあ、落ち穂拾いとか晩鐘とか有名な絵がいっぱいありますけれども、その絵の一つに種をまく人という絵があります。ミレーという人が描いたんですね。聖書をよく読んで、そして今日お読みいただいたこの箇所を題材にしてですね、絵を描きました。まあ種をまいてる絵なんですけれども、きっとミレーはですね、その種というのはイエス様が御言葉の種をまいてらっしゃるということを想定しながら 聖書に基づいてあの種をまく人を書いたと言われております。あの種をまく人のあの絵はですね、岩波書店という出版社のマークにもですね使われているわけですけども、この例え話にはどんな深い内容のことが例えられているのでしょうか。イエス様は天の御国の奥義を知ることが許されている弟子たちにだけこの例えの意味を話されました。それがですね、今日読んでいただいた後半の18節から書かれているわけですね。本当にこの多くの人々は聞いてはいるけれども聞かず、見てはいるけれども見ない、悟ることもないからと聖書に書かれてあるんですけども、この弟子たちにですねそのことを語られたのであります。この例えに出てくるこの種というのは御言葉であると、あのイエス様おっしゃいました。御言葉は種のように生きているんですね。ですから御言葉は命の種と言われております。命の言葉と言われておりますね。あの命の言葉社という大きなキリスト教出版社もありますけれども、御言葉は生きているので命の言葉と言われております。そして御言葉は私たちの魂を救うことができるんですね。生きて働いて、そして種が落ちたこの4つの土地があるんですね。一つは道端、もう一つは土の薄い岩地、それからもう一つは茨の中、もう一つは良い地です。この種が落ちた4種類の土地は御言葉を聞く人の心の状態を表しているというわけです。その人がどのような心の状態で御言葉を聞くかによって、その人がその人の信仰が成長して実を結ぶかどうかが決まるっていうんですね。実を結ぶ良い心となるために、私たちはどのような心の状態で御言葉を聞けばよいのでしょうか。イエス様はここで語られている御言葉がなぜ実を結ばないか、あるいは実を結ぶ良い地はどのような地であるのか、イエス様はこの例えを用いて話されたわけです。道端っていうのはですね、人や家畜や車によって踏み固められておりますので、もう固くなっています。ですからそこに種が落ちても種は地の中に入っていくことができず、やがて種は鳥に食べられてしまうと記されています。せっかくまかれても道端では当然その種は実を結ぶことができません。道端の心の状態とはどのような心の状態なのでしょうか。御言葉を神の御言葉と信ずることができずに、信じない固い 心となっています。道端の心の人は不信仰によって心が固くなってしまっているため、御言葉を受け入れることができません。その人たちは神様がいらっしゃること、この世界が神様によって無から創造された世界であること、聖書の中に書かれているさまざまな奇跡、キリストの復活など、この自分の目で見ることのできないものは信じられないのです。道端の心は未信者だけでなくですね、クリスチャンにも見られるですね。その場合は不信仰によってではなく偏見によって心が固くなっている場合です。その人たちは自分の考えや経験が一番確かなものだと思い込みやすいからです。自分の考えを絶対に変えようとはしません。聞く耳を持たず、学ぼうとせず、ただこの相手を批判し責めるだけになってしまいます。それはパリサイ人や律法学者たちに見られた特徴でした。道端の心の人は御言葉を聞いても信じられないので、サタンがその御言葉を奪い取っていってしまいます。ですから信仰が育たず実を結ぶことができないのです。一方、土の薄い岩地には土がありますので、落ちた種は根を張り芽が出てきます。しかしその土の下には硬い岩盤となっているため、根を深く張ることができないのです。やがて太陽が照りつけると根がないために水分を吸収できずに枯れてしまいます。土の薄い岩地の心の人は根がないとあるように御言葉が深く根ざしていません。初めのうちは喜んで御言葉を聞き、喜んで信じて受け入れますから、信仰が燃やされているように見え、信仰が成長したように見えるんですけれども、しかし信仰のために困難や迫害など試練が起きてくると信仰につまずいてしまいます。その人の熱意は冷め、そして信仰は失われて実を結ぶことができないんですね。土の薄い岩地の心の人の問題点は、その人の心の中に岩があるということです。その岩とは自分のエゴ、自我ですね、自我とかプライドであると言えます。常に自分の気持ちや自分の考えが自分の心の中心となっているからです。土の薄い岩地の心の人は結局御言葉をより好みしやすいんですね。自分にとって耳障りの良い御言葉、自分のために都合の良い御言葉は受け入れますけれども、しかしそれ以外の厳しい御言葉などは無視してしまいます。 自分に不都合なことが起きればですね、この信仰から離れてしまったりして実を結ぶことができません。そして次にですね、茨の間に落ちたこの茨というのは、皆さんもご存知のようにトゲのある、こう低い木ですね、まあ雑草と言っていいのかもしれませんけども、この茨の地に落ちた種はやがて根を張り、種は芽を出し成長します。しかしその土地には同時に茨も生えてきて、茨の方が先に大きく成長してしまうんですね。そのためにせっかく種から成長してきた植物も茨に塞がれて成長を阻まれてしまいます。この茨とは何を意味しているか、イエス様は説明してくださいました。この茨っていうのはこの世の心遣いとか富の惑わしであると言われました。またマタイの訓書にはその他いろいろな欲望とか、ルカの福音書には快楽と書かれてあります。茨の地の心の状態とは、喜んで熱心に御言葉を聞き受け入れ信仰を持つようになるんですけれども、しかしこの人のうちにはこの世を愛する心もあり、やがて世の中の思い患い、いろいろな心配事、富の誘惑、その他さまざまな欲望が心を支配するようになり、御言葉を忘れてしまったり、御言葉よりもこの世のことを優先するようになってしまいます。そのために霊的に成長することなく実を結ぶことができないのです。茨の地の心の人に問われていることは、優先順位が大切なんですね。何を大切にするのか、何が自分にとって一番重要なものなのか、神様よりもお金とかこの世のものや楽しみ、友人や家族など人の方が大切になり、御言葉が塞がれてしまい、信仰が成長できないのです。イエス様は私たちの心の状態をいろいろこのようにですね、ご存知でいらっしゃり見ていらっしゃるわけです。さてそれでは、実を結ぶ良い地とはどのような心の人なのでしょうか。今日読んでいただいた聖書には、良い地に落ちた種はあるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びますと言われております。この一人一人違いがあるわけですけれども、でも良い地に落ちた種はですね、良い実を結んでいくわけですね。良い地の心の人は心がですね、柔らかく耕されており、この素直な心を持ち、教えられやすい心を持っています。また 与一の心の人はエゴとかプライドがありません。主イエス様の十字架の贖いによって常に心が深く砕かれていて、どんな御言葉も謙遜に受け入れて、御言葉に深く根を下ろしています。御言葉を思い巡らすんですね。ですから試練の嵐が襲ってきても、どんなことがあっても信仰に歩み身を結んでいくことができるのです。また与一の心の人は二心ではなく主を愛し御言葉に従う、そのことを優先します。ルカの福音書の8章15節というところにですね、ルカの福音書の8章の15節に、127ページですけれども、新約聖書の127ページですけれども、ルカの福音書の8章15節では、与一に落ちたものとはこういう人たちのことです。彼らは立派な良い心で御言葉を聞いて、それをしっかり守り忍耐して実を結びますと記されています。イエス様は与一の心の状態の人は血の身子のように御言葉の父を慕い求め、御言葉を素直に信じ受け入れるだけでなく、その御言葉を祈りつつしっかり守り、何が起こってもよく耐える、そういう人だと言われました。御言葉を聞くだけでなく、読むだけでなく、学ぶだけでなく、御言葉を知っているだけでなく、御言葉を行う者が御言葉を聞いて悟るものだとおっしゃいました。その人こそ豊かな実を結ぶことができると言われたのです。ヘブル人への手紙の4章2節のところにですね、ヘブル人への手紙の4章2節のところに、440ページですけども、新約聖書の440ページですけれども、ヘブル人への手紙4章の2節ではこのように記されております。というのも、私たちにも良い知らせが伝えられていて、あの人たちと同じなのです。けれども彼らには聞いた御言葉が益になりませんでしたと書かれてありますね。御言葉はどれも素晴らしい、同じ御言葉の種なんですけれども、生きている命の言葉なんですけれども、聞いた御言葉が益になる人と益にならない人がいると書かれてあります。なぜでしょうか。御言葉が聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからですと続けて書かれてあります。イエス様は今日読んでいただいた最後のところで、 マタイの福音書13章の9節のところでですね、耳のあるものは聞きなさいとおっしゃいました。私たちは耳のある聞くものでありたいと、そのように願わされます。私たちの心が本当によく耕されて柔らかくなっている、実を結ぶ良い地としていただきたいと願わされます。神様は私たちの弱さを十分ご存知でいらっしゃり、求める者に必要な助けを与えてくださるからです。御言葉を聞いて悟る者となり、それを守り行い、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実をですね、結ばせていただきたいと思います。それではですね、一言お祈りをいたしましょう。恵み深い父なる神様、8月の第一聖日の礼拝に共に教会に集い、礼拝を神様にお捧げできましたことを心から感謝いたします。今日もこのイエス様が語られた種まきの例えを通して、御言葉を聞く者がなぜ実を結ばないのか、また実を結ぶ良い地となるためにどのような心が必要かをお教えくださいましたことを感謝いたします。私たちの心は道端のようであったり、膣の薄い岩地のようであったり、茨の地のようであったりいたしますけれども、どうか深く柔らかく耕された良い地となり、実を結ぶ良い地でありたいと願わされました。どうか素直な柔らかい教えられやすい心となり、ただ聞くだけでなく御言葉を悟るものとなり、また御言葉を行わせていただけますように、そして豊かな実を互いに結び合っていくことができますように、どうぞお導きください。この後これます聖餐式も祝福してください。コロナの感染が一日も早く収束し、共に恵みに満たされて教会に集う私たちとしてください。感謝して私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それではお座りになったままで新生歌 232番、弱き者よ我にすべて、これを賛美しましょう。Thank you.